そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
今日の特集も映画なんですけれども、映画館行くと予告が流れますよね。あれの
ね、
はい、
エヴァのね、
新エヴァンゲリオン劇場版。
いよいよ
ラストを迎えるはずですよ。
1月23日でしたっけ。
1月23日公開。そこアニではもうもちろん翌週の予約を入れております。特集の
まあすぐ見に行かないとツイッター見れなくなるから。
そうだね、確かにね。っていうのもある。
ネタバレ怖くて、
はい、いや、こうネタバレが怖いというよりも、これは早くやったもん勝ちでしょ感あるでしょ、やっぱ。いや、面白かろうが面白くなかろうが、
まあとりあえず喋りたい、誰かに
喋りたい
みたいなことにはなるんでしょうな。
そうそうそうそうそうそう、何だったんだよあれみたいなものも含めて多分話したくなるんだろうと思うんですよ、絶対ね。
いや、ムカつくのがね、その映画館であの曲を聴くたびに、あ、楽しみだなとか、あ、面白そうだなとか、ちょっとワクワクするなって思わされちゃうのがね、
一体何年待たされたんだって。本当にどの段階でそんな企画立てたんだろうね。本当ね。そのまま
当初からどれぐらい変わってんのかな、ね、変わってないのかなみたいな。
いや、変わってるでしょ当然。
いや、どうでしょう。
いや、わかんないよね。だってね、だって一作目はまあテレビシリーズを
まんまでしたもんね。
まんまでしたからね。なんか
ほぼほぼ
ほぼ
ちょっと違うな。
そうそう、そこにこの後のつながりがあるんだろうなみたいな、そんな風に。で、結末は全然違うんだろうなと、なんとなくそんな風な気分にさせるような期待感を与える。いや、やっぱりでもね、最新の映像で見る新エヴァンゲリオンかっこいいよねっていう風な気分を味わった1話だったわけじゃないですか。
はい、
第1部でしたけど、
ええ、
まあその後から気がついたらとんでもないことになって、とんでもないことになって、とんでもないことになるわけですよね、本当にね。
9話見に行った後は、ああ、こっちに戻ってきたかっていう感じでね、
はい、かわいそう新次君っていう。
マジでろくな大人が言えんだよなと思って。
あの世界ね、ろくな人間がまずいるのか他にっていう、というか世界に人間はいるのかっていう世界ですからね。もう
新次君取り残されまくってるからな。
まあそんなところで、そこあにでは新年ね、来年の23よ、その翌週には特集したいと思っております。ということで、こちらも公開されて2週目の映画となります。今日の特集は
フェイトグランドオーダー新生円卓領域キャメロット前編ワンダリングアガートラムです。
ただいま。
クークナイトフライトホエール、各サブスクリプションサービスで好評配信中。
そこアニ。
遍歴の騎士ベリビエールがたどり着いた旅の果て、そこは西暦1273年のエルサレム。かつての祈りの地は砂の大地と化し、民は住処を追われ、三つの勢力が対峙する不毛の地。聖徒、そして獅子王の命を守るべく集結した円卓の騎士。領地ごとこの地に召喚されるも、静かに現状打破を狙う太陽王オジマンディアス。土地を奪われた民を守り、反逆の機会を待つ山の民。獅子王が統治する聖徒を目指すベディビエールの前に現れたのは、人類を修復すべくこの地を訪れた藤丸立花とマシュ・キリエ・ライトであった。
2015年スタートしたソーシャルゲームフェイトグランドオーダーを原作としたアニメ。テレビシリーズとしてはフェイトグランドオーダーファーストオーダーが2016年12月31日、フェイトグランドオーダームーンライトロストルームが2017年12月31日、第7特異点をもとにしたフェイトグランドオーダー絶対魔獣戦線バビロニアが2019年10月から2020年3月まで放送されました。今回初の映画化として第6特異点をもとにした劇場版フェイトグランドオーダー神聖円卓領域キャメロット前編ワンダリングアガートラムが2020年12月5日より公開中です。後編パラディンアガートラムは2021年春公開予定。シグナル MD とプロダクション IG が制作。第一部最終シナリオ終局特異点簡易時間神殿ソロモンを元にした映像作品の制作がすでに決定しています。ということで始まりました。タイトルが長い長い
長いですね。
いやもうちょっと短くならなかったんですけど、俺は本当にキャメロット前編です。
はい、
見てきました。みんな
見てきました。
来てなくてここにいるは人はいまずいと思うんでね。
まあまあいませんね。確かにね。
そうね。
いや楽しみにしてましたから。
はい。
これね、先ほど一応テレビの放送の流れを説明しましたが、第7特異点をもうすでに我々は見てしまっているわけですよ。いやまあゲームはねやってるわけだけど、一応ここにいるスタッフは全員ゲームやってますから。まあもちろん深くやってる人もいれば、はい、私みたいに軽く流してる人もいますし、まあそれでも一応終局特異点までもちろん終わってますからね。まあその中で今回、まあ好評と言っていいですよね。ゲームの中でも。
そうですね。
うん。シナリオとしてよくみんなが好きだっていうと上がってくる。どうだったかな？バビロニアとどっちが上ですか？
いや両方結構、
人気なんだよね、これね、どっちもね。は
い、
そうそう。
ただ方向性が違う人気かなって思いますけどね。
うん。で、公開されたのは、その順番通り、第6特異点のキャメロットからだったんで、キャメロットから、なんかシナリオ、面白いっていうのが加速した雰囲気があり
ました。よく言われてましたよね。だから、キャメロットから面白くなるので、キャメロットまで我慢してっていうひどい言い方はありましたよね、若干ね。まあ、
ちょっとその文字数制限みたいなのが初期の頃はあったんですけど、それが完全に撤廃されたのがここからなんで、本当にやりたいことっていうのがここから始まってるかなっていう気はしますね。
まあ、当時のスマホのシステムのこう限界みたいなものから少しずつ許されていく範囲が広がっていったみたいなところはあるでしょうね、やっぱりね。
そうですね、それもありますし、うん、そのテキスト分量だけじゃなくて、基本ソーシャルゲームで一応 RPG で手を取ってるから、1個のシナリオにつき1回はバトルを入れましょうよっていうお約束があったのを撤廃したっていうのがここからなんじゃないかと思います。
ああ、なるほどね。
それはちょっとゲーム性というものの否定にもなってくるんだけど、それをやるかどうかっていうのは結構難しい決断だったのかなと思いますね。
あ、わかります。めんどくさかったもんね。
うん、それ受け入れられるのっていうのは、
うん、そうそうそう、
魔物が出たぞっていうね。
そう、必ず戦わなきゃいけないからね、次のお話に行くまでにね、うん、
だからオットワイバーンだみたいな、
ね、そうそう、いやいやそこのワイバーンいらねえだろうとかいうようなこのワイバーンと戦うのがめんどくさいから、シナリオ読むのがもうね、シナリオだけが読みたいよってとか言われちゃうわけですよね、結局ね。まあ確かにわからないでもないです。そいつら邪魔みたいなね。でもそいつら邪魔を倒せるレベルになるまで結構かかるわけですよ、最初はね。
そうですね。
そうですね。しかもこのキャメロットから敵が強くないっていうのが増えたっていうのが、ね、
っていうか頭から強いでしょ、ここ。
ええ。
冒頭から。冒頭から雑魚キャラから強いでしょ。
そうそうそう、ボス以外がめちゃくちゃ強かったんですよね。めんどくさいくらいに強かった。
そうそう、その砂漠にいるそいつら何っていうレベルで強いんですよ。
それまでちょっと強いぐらいかなでしたけどね。
そう、
粛清騎士がな、
いやらしかったね、
めんどくさかった、めんどくさかった、
めんどくさかった。
それまでは私はね、こういつもね、フレンドから借りたジャンヌ・オルタをね常に使い続けて戦ってたんですけどね、当時ね。 いまいちまだね、よく分かってなかったので、あの、属性とか、その辺を気にせずにも戦えてた時代だったんですよ、あの頃はまだ。
とりあえず、ジャンノールタで戦って、宝具を放っとけばなんとか
なる。なんとかなってた。
クリティカルで殺す。
そうそう。また
バーサーカーでぶん殴れっていう。
そう。それでなんとかなってましたよ。
ってやると、まあ、太陽の人が、ちょっとね、っていう。
なんだこいつみたいな、これ
死んでみっかっつって、お、うん、死んだわってなって、
そうそう、で最初にイシュタルが来てたので、全体宝具はもうイシュタルで戦えばなんとかなるぐらいに思ってましたから、本当に
その時はもうイシュタルがいたんですね。
いたんですよ、私には。最初に出たのがイシュタルだったんで、イシュタルはすごく愛してるんです、私はね。そうだから、イシュタルをばっかり使ってたわけですよ、全体宝具の時は。なので中途半端に、あの3とか2とかその辺の人たちを一切育ててなかった。
あ、星3星2
を
育てれば強い人たち、
そうそう、育てれば強い人たちなんだけれども、でも絶対こういうゲームってその上のレベルを育てないといけないに違いないという意識がやっぱり強くて、星4以上を育ててるという形で戦ってたので、ここでつまずくわけですよ。
ええ、あ、この頃になってくるとね、きっとアーラシュの超かっけえところとかが分かってくる頃ですよね。
そうですね、
育てればね、
うん、まだね、このタイミングはね、アーラシュは育ててなかった可能性微妙なんですよね。どうだったかな、もう覚えてないんだよ。
どんどんな、
そう。だって、普通にこう、周回するのもめっちゃ大変だった時期ですからね、やっぱりね。
遅かったですからね。
遅かった。まあまあ、ゲームそのものも遅かった時期だったし、そう。それだけじゃなく、実際に自分も戦力が揃ってなかった時期でもあるので、
うん、
これって今だったらもうほら、3ターンで終わるわけじゃないですか、大体何でも。
ニューウェーブ1ターンで、
ね。そうそうそうそう。でも、その頃ってそれができないから、大変なんだよね、やっぱりね。
これが実装された時は、
うんうん、
マーリンがいませんでしたから、
はい。
ああ、そっか。
マーリンがいずに、みんなこれをクリアしていたっていう。
ですよ。しかも、一回バランス調整入ってたと思いますよ、ここって。難しすぎるっていうので。
ああ。そんなこともあったな。
あったっけって感じ。
あったような気がする。
はるか昔の話に思えてくるわ。
かなり自分がやったことの大変だったっていう記憶がもう凝り固まっちゃって、
うん、
もうその思い出しかないけれども、なんかそういうのありましたね。あったような気がします。嘘言ってるかもしれないけど、
遠い記憶なんでね。もう
エウリュアレを育てろというふうに言われていや、そこまで育ててこなかったのに、ね、ここで私育てましたもん。
エウリュアレでぶっ飛ばしたのか、それともオリオンでぶっ飛ばしたのか覚えてないんですよね。
私はあのフレオリオンでぶっ飛ばしました。
じゃあエウリュアレを育てました。
育て、もう俺育てたんだよ。結局ね、やっぱこれは絶対育てとかなきゃいけないキャラなんだから、まあまあ確かにこの後エウリュアレは大活躍をしてくれることになるので、いろんなところでね。ああ、やっぱり育てておいてよかったんだなって思ういましたよ、本当に。
そんな感じで激しい壁を経験したことにより、みんなの記憶にバリクソを引っかかっているというのがこの、キャメロットでございますね。
キャメロットですね。確かに。そしてあの、まあそういう意味で言えば、この円卓ってなんとなく正義なイメージなわけですよね。
うん、アーサー王、
アーサー王ですし、アーサー王と円卓の騎士ですよ、うん、アーサー王はね、やっぱりフェイト本編の方で出てくるわけじゃないですか、セイバーとして、
うん、
あのアーサー王でしょ
う。っていうか、まあどこまでちゃんと元ネタのアーサー王と円卓の騎士の話をしてるかっていうのも人それぞれ違いますからね。まあまあ
そうですね、人によってね。そうです、そうです、そうです、うん、なんとなくイメージだけっていう。しかもアーサー王の伝説っていうのは、こう実際にアーサー王がいたわけではないと言われてますよね。まあそれと、それに近い人がいたっては言われても、実際アーサー王という存在は存在しなかったっていう話もありますし、まあどこまでが史実でどこまでがこう創作なのかっていうのが いろんなものが入り混じった物語なんだよね、この円卓の騎士の物語っていうのはね、
う
ん、
そうですね。トリスタンとかも結構後の話を合流させたとかそういう諸説あったりとかするので、
はい、まあだからこそこう物語にしやすい部分もあるんだろうなとは思いますけれども、でもなんとなくやっぱりイメージ的に正義感はあるじゃない、
うん、正義側ですよね、
正義側ですよ、
正義か悪か、正義か悪かだと、
悪かだと、
うん、悪かといえば正義だなって思いますよね。
そうでしょう、で、うん、そういうふうに思っている円卓の騎士が殺戮を繰り返すっていうのがまず最初の驚きなわけですよね、これがね。
こう来ましたかっていう感じはありましたよね、
うん、
またそのランスロットは出てましたけど、それ以外の騎士たちって設定はあるけど初お目見えみたいな感じだったじゃないですか、ほぼほぼ、
はい、
マジでランスロットぐらいか、
うん、名前は出てるけどとかそんな感じだったと思うので、まあ、つまびらかになったキャラクターがこれだったから本当にみんなびっくりっていう。
いやだってガウェインなんて主人公でしょ、もう本当に。
あ、でもガウェインはあれか、
エクストラの方が
エクストラか
いたのですかね、うんうん、でもそいつぐらいなのかな、
まあ、結構エクストラの方だとお茶目なキャラクターだったのであれだったんでびっくりですよね。
ねえ、いやまあ実際そのゲーム中でもすごい壁になり、なる男ですし、まあそれだけじゃなく、まあこの作中でもね、大量殺戮をやる。
で、まあそこまで行く時もに、あのゲームの方でも映画の方でも何が起きてるのかよく分かってないから、征伐っていうのに顔突っ込んでみたらどえらいことだったわっていう、そこの衝撃が
すごい。征伐ですからね、罰ですからね、
抜くですそれ、
はい、あのね最初抜くなんですよ、
はい、
で選び終わった後じゃあ征伐を始めますって罰になるっていう、やめてよっていう
怖いわでもそれはテキストだから分かる部分あるよね、ゲームのね。
そうですね、結構そういう FGO ってそういうところが多いから、うん、映像化するときにどうするんだろうって思ってたんですけど、やっぱりこの今回の、ね、キャメロットの前編もゲームとはかなり構成が違うっていう、
うん、
っていうかあのゲーム自体めっちゃ長いじゃないですか、このシリーキャメロット、
キャメロットあれ露骨に長くなりましたね。
そうすごく長いから、はい、どこまでがキャメロットだったかなとか私思ったぐらいでしたからねあそっか、ハサンとかは もちろんこの辺だったんだとか思ったぐらいだったもん。だから、うん、あそうそうそうだ、そうつながってたんだなっていうのをこうふうと思い出して、え映画2本で終わんのっていうさ
正直あの映画2本で終わんのって思った後、お90分かマジかってなって
そうい
やだいぶだから話の焦点は絞ってくるんだろうなとは思いました、うん、最初に。
まあそうでしょうね、うん、そうせざるを得ないですしね、うん、テレビシリーズだったら2クールぐらいやればできるのかなっていう感じはあるんだけれども、まあ今回にその部分はバビロニアがになって、キャメロットに関しては劇場版でやるんだっていう部分の驚きはありましたけれども、うん、これ誰が考えたんだろうね、まあお偉いさんたちが考えたんだろうけどさ、
うん、あのアニフとかですかね、
アニプレックスみたいなところが考えたんですかね、うんうん、
結構妥当なラインかなと個人的には。
ああそうなんですね、
だけどね、うん、そのどうしても長尺になるバビロニアをテレビに持ってきて作画で押す感じでこっちを持ってくるのかなというのは最初予想してたかな。あと舞台で前後編の尺でやれるのかなというのはちょっと思ったりはしたので、なんとかしてくれるかなっていう希望はありました。
まああとはやはり今回に関してはベディビエールを主人公に置くことによって、まあ、そこに焦点を当てることでまあ、いろんな部分を削ぎ落として物語を展開しようとしたっていう感じは見えますよね。
そうですね、それがなんかもう CM の段階で、
はい
ね、そうなんだろうなって思って、
でまあインタビューとかあのパンフレットのインタビューとか読んでもそういう風な感じで書いてありましたけれども、
プロモーションでもやってましたよね、うん、藤丸くんからベディビエールに主人公を渡しますよっていうやつ。
ただ私今回見た感じ、いや十分藤丸くん主人公やってるじゃないっていう風に思いましたよ。
でもそれは最初のなんというか状況説明とか、うん、そういうところはまああるかと思いつつも、まあうん、そうでしたね。
はい。
まあ、オジマンディアスとのところとかはすごく主人公らしいセリフも多かったですよね。あの、うん、はっきり相手に対して僕はこう思うんすよ、よくわかんねえし、うん、この先できるかどうかもわかんないっすけど、
まあ、だいたい藤丸くんってそういう巻き込まれキャラですからね、ずっとね。
まあだってあの人普通の人ですからね。
普通の人ですからね。
まあ、普通の人かと言われれば
ちょっと、いやいや、まあこの後ね、いろいろね見ていくとね、実はみたいな話になっていくのかもしれないですけれども、うん、まあでもとりあえずその本来なら彼が最後のマスターになるはずはなかったわけなので、
うん、
それがなぜか最後のマスターになってしまったっていうところですからね。
うん、まあ、なぜ彼が人に好かれるのかっていう説明はこの場面ではしとかないといけないところだったから、それはすごく端的にやってるなっていうのはありましたよね。
うん、そうだからね、意外と2人主人公になってるなっていうふうに私は思いながら、まあそれはそれで私は藤丸くん好きなんで全然ありだったんですけれども、ただ逆に言うとこれをペディビエールを主人公に置いたって言われていたので、しかもベディビエール側からの見ている物語になりますよっていう風に聞いていたので、あれそれほどでもないなっていう、まあその後半わかんないけどね、少なくとも前半に関してはそのように見ながら、うん、見てました。
まあ、ベディ側から見てると言われればちょっと疑問ができますけど、でも本当それこそ今言ったように後半からそうなるんじゃないかなって、うん、前半やっぱりあのベディ自身も他の周りの人もそうですけど、藤丸がああいうやつだからみんな藤丸についてこう、藤丸と一緒に行こうって選択してくれて、その流れが大きくなってくるっていうのが、まあいつものパターンといえばいつものパターンですけども、まあ、
そうですね、そうじゃないと思
う、ね、それをやらないとそう毎回結構敵があのめちゃ強多いから、
はい、
そういうところでみんな巻き込んで、その中心に力のない一般人がいるよっていう構図が、そう、それが人が、人間が頑張ってるんだよっていう、サーバントが英霊がなんとかするのはもちろんあるんだけども、そこを力貸してくれるのは彼なんだよって、彼のマシュがいるからだよっていう話に帰結するっていうところでは、やっぱその最初に藤丸がどういう人か、どういう周りから見られてるかはやらなきゃいけないから、ちょっとそこはダブル主人公っぽくはなりますよね。
なってますよね正直ね、うん、まあ私はそれで好きだったから良かったんですけどね。
藤丸くんの扱い毎回困ってるんだろうなってちょっと思っちゃうんですよね。頼れすぎちゃうと強くなりすぎちゃって、それは藤丸じゃないだろうってなるし、弱すぎるとこいつ情けなすぎではっていうところになるじゃないですか。そこはかなり今回のキャメロットに関しては描き方として、あのギリギリの線で、
うまい、うまいと思いました。
そう、うまいこと飛べたなって感じがすごくします。
そうですね、あの力は魔種に及ばないみたいな表現があったりとかする中で、じゃあこの子の魅力とかもうすごいところって何なんだろうっていうのは見せようっていう作り方になってるなっていうのはあって、すごく魅力的に描かれてるなって思いましたね。表情とかもねすごくいいんですよ。
うん、
なんか目が輝いてる子だなっていう風に作られてるかなと思って。
ああ、そうね、意志が死なないみたいなところはあったよね。毎回毎回、うんうん。
ちょうどバビロニアを見てたわけじゃないですか。今年3月まで。
はい。
特集もしましたし。
はい。
で、まあその時もやっぱり我々思いましたけれども、藤丸くんは俺たちなわけだよね。
まあね、
うん、そうそう、そうね、ゲームをやっている主人公なわけだから、
はい、
まあ基本選択肢、まあ事実は一本だとは言え、結局選択肢を我々が選んでいるわけですよね。
うん、
こういう藤丸像っていうのは各人にあるかなっていう気はするんで、非常に扱いが難しいところでもあって、あんまり個性出しすぎちゃうと難しいなっていうところはあるから、慎重にならざるを得ないのよねっていうのは感じます、
ね、そうだよね。俺はこの行動を取らないってとかやっぱりあると思うんだよね、
うん、
でもそう取らざるを得ないわけですよね。そのなんていうの、ルートのあるゲームではないから、
もう映像作品だから、これはもう私たちの手を離れたキャラクターになってるということだと思うんで、
うん、
だからこそどう個性をつけるのかっていうのは毎作品ごとに違って面白いところではありますね。
そうですね、はい。まあ、ただ映像作品だからこそ統一感を求めてしまう部分っていうのはあるかなっていう部分もあるとは思うんですよ。この
アニメ版藤丸像みたいな、
そうそうそうそうそう、アニメ版藤丸像みたいなものだよね。まあ言ってしまえばこれ女性キャラでもいいわけじゃない、主人公が
グダコちゃん
の方がね。
そうだったら、でも女性漫画の場合はね、女性の主人公にしたパターンもあったりするわけなので、このアニメシリーズとしては全員藤丸律香は男性っていうキャラクター設定になってますよね、今のところ、ね、
そうですね、うん、一部の仕様上やっぱりボーイミーツガールで終わりたいっていうところはあるんだろうなとも思う、
ま
あ、
も思います。もちろんね、うん、マシと藤丸の間にロマンスがあるのかなっていう感じはいずれあるのかなとちょっと私は思いながら見てますからね。
まだマシュがちょっと子供だなってところがあるから、うん、この先この先って考えるとあるかもっていう希望を持って遊んでる人はいるんじゃないかなって思うんですね。
そうそうそう思うんですよ、うん、やっぱ一応カップリングかなみたいな感じで見てると思うんですよね、うん、
ずっと仲良くいてほしいよねってのはあるけど、
そうそうそうそうそう
そうですね、
ですね、
まあ、あるけどタイプムーン作品のボーイミーツガールはお別れも込みだからなみたいなのもあって、ちょっとそわそわしちゃうところでありますね、う
ん、まあ、マシュが何者なのかっていうのが多分この次で語られますよね。
そうですね、後編で語られる話なんですけど、うん、はい、いや90分で後編こっからやるってなったらあの場所行くのかな、じゃああの人出てくんの、その話までやんのみたいなところもあるんですよね。
は
あ、いやでもそうなるとあれも、うん、あれもこれもあるし、あの人との関係でとかあの辺のセリフとか欲しいけどあるのかな、うん、みたいな。
それベディビエルと関係あるかな。
なくマッシュに関してはなくはないんですけど、でもそこの行くところで会う人は正直その時はキャメロット以外の話も出てくるので、
うん、
ここに時間を割く余裕はないのではと正直思います。
多分同じだったら90分ですからね、残りもね。
そうですね、
120分にしよう。
確かに確かに、どこを削ってどこを足すかみたいなのはすごく難しいだろうけど、やってもらわなくちゃいけないところだから、見終わった後にまあわかるってなってるといいなっていう感じはありますね。
だってこれが終わった後に結局その先ほども話しましたけれども、すでにね終局得意点をやるっていうのが決まっているわけですからね。
どれぐらいの尺でやるのかまだわからないですけどね。
そうですね、テレビシリーズなのか映画なのかわからないですけど、最近の流れから言うと映画っていう道ぽい気もするよね。
じゃあ年末かもしれないですよ。です、ね、いつかの年末かもしれない。
来年かな。
いや、どうかな。そんな時間で済む？
いや、終局って意外とそんなにないんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
ただみんな出てきて一言ずつ口上を述べて、あとはもう最後のどつき合いというか、
はいはいはい、
最後最終決戦だけなんで。
じゃあ意外と。今年の31日に流れたりとかはないよね。
いや、今年はなさそうですけどね。
さすがにね。猫歩く。
猫歩くというか、うん、なんか多分ギャグ軸が巻き起こりそうな雰囲気ですけど。
はいはい、
笑って終わらせてほしいんですよ。頼むよ。うん、
今年こそね、今年はね、今年は特にそうですよね、笑って終わらせてほしい感じ。
ただまあどこをオミットするかみたいな話は本当気になりますよね、後編特に。前編でほらね、存在がなくなった人が2人ほどいたじゃないですか。
はいはいはい、まあ、ゲームの中で出てきてるキャラクターで、まあ、今回出なかったっていう、まあ、いっぱいいますよね、そういう意味ではね、
出なくて
100を方は心底残念なんですけど、トータに関しては私はすごく残念なんですが、分からんじゃないかなみたいなところは個人的にはあるかな。その生きることは食べることだよっていうのはちょっと根底のテーマに置いてんのかなっていうのがあって、自分で食事を取るっていうことをさせたいんだろうなっていうのは少し感じたので、ってなると トータが出してくれるっていうのは外したかったのかなっていうのはちょっと感じたんですよ。
無限に米を出してくるからな、やつは。
まあ、あの豊かな感じっていうのも良かったから、あっても良かったなとは思うんですけど、そういう意図かなっていうのはちょっと読めるかなとは思いました。
そうですね。
見たかったけど。
うん、FGO の魅力の一つでやっぱりキャラクターってのがすごい俺は大きくて、でそのキャラクターの見せ場という意味ではトータはやっぱ三蔵ちゃんとすごく関わり合いの深いキャラクターだったりするから、最後ね三蔵ちゃんの活躍のシーンとかになってくるとトータがいないとちょっと俺はいるシーンが見たかったなって思っちゃうなとか、あのすげえこのベリビエールの話だからって言われたらそうだねっていうしかないんですけどキャメロットの俺何が好きかって言ったらハサンが可愛いのが好きなんですよ。
わかるわかるわかる、
絶対これわかる人多いと思うんだけど、うん、
ええ、
それまであのジュアンのハサンは、まあ、この間ねやってたヘブンズフィールとかだと敵でゲームで出てきた時もめっちゃ強いやんこいつっていう、
まあ、やばいやつですよね。さすがね、そのアサシンだっていう感じ、
弱い設定とか言われたけどめちゃめちゃ強いじゃ
ねえかって本当にどこが弱いんだよっていうね、
無慈悲な側面が強く感じ取れたキャラクターだったんで、うん、じゃあ彼がどっちかっていうと味方寄りだったらどういう人なのかっていう別側面が見れるケースとしてはすごい今回の作品って大きいので、だいぶ走られそうみたいなのは残念かな。
そう、いや、どっね、走られそうだなと思って、CM の方にも性質が出てなかったりしてたんで、性質出てこねえんじゃねえのって思ったら、まさか百望の方が出てこなくてっていうことになってたりとかして、あのトリオでね、やいのやいの言ってたり、その百望が結構、うん、カットされた百望が割とこう、意固地だったりするところを、あの自慢のやつが、いや、それはお前もうちょっと素直になれよみたいな話を、ちょっとおじさんみたいな立場から喋ってるのがすごい可愛かったんですけど、
面倒見おじさんの側面を一番描くために必要なキャラクターなんだよねあれは、
うん、っていうのがあの個人的にはすごく見たかった、でそれを稲田さんの芝居を聞きたかったんですよね、そこの、
うん、
多分この後アニメ化されるところでこういう描かれ方はないと思うから、
あ
そこはすっげー見たかったんですよ。
まあ、
声優さんのお芝居はもうみんな素晴らしかったですけどね。
そう、とにかくね、ゲームやってるとさ、ね、工具の時とあと、まあ、ほんとちょっとした時ぐらいしか聞けないじゃないですか。
バレンタインデーぐらいですか。
イベントとかね、の
時分かってんだから全部フルボイスでやり直せ
よ。フルボイスでやれ。
ストーリーがいいいいと言われながらも、ストーリーは全然フルボイスではなく、
そうそう、
バレンタインだけフルボイスっていう。
そこかよっていうね。
大変なのは分かるけどさ、儲かってんじゃんって言いたくなります
よ。儲かってんだからね。そう、儲かってんだからね。私たちから
吸い取ったお金はどこにやったん
だ。そうだよ。
バンバン。
どこに行ったんだよ。
まあ確かに。だけど。
いや、うん、ほんとね、フルボイスで聞けるって素晴らしいなっていうのはこうアニメになるたびに思うんですけど、まあ、今回もあフルボイス素晴らしいなって思いながら聞いてましたよ、やっぱり。
いや、
あこんな喋り方するんだみたいなのも含めてさ
どうしても尺が足りない部分っていうのは演技でこう感情を見せるっていうことに特化してるような気がしてて、オジマンディアスとか特に感じられるんですけど、
いや最高だったね、
うまかったね、
心が動いたなっていう瞬間にやっぱ声音が変わるんですよね。ちょっと表情の芝居とかもいいんだけど、うん、あそこは音聞いてるだけで違うっていうのが分かるから、あれぜひ聞いてほしいんですよね、あのシーン。
やっぱ偉そうな王様ポジっていうところでちょっとギル様と被ってるところがあるみたいなことも言われますけど、
うん、
今回のあのよく吠えたの下りのところとかはもうね、横暴だったり上から物喋って指示してくるとかそういうところとかもあるけれども、ちょっと違うんですよっていうところはすごい、その辺を小安さんがやってるから
の、よくね我々また小安って言ってますけれども、いやいやうまいんですよね本当はね、
いや本当に劇場でちょっと拍手したくなるぐらいに素晴らしかったので、
ね、やっぱりね、伊達に使われてるわけじゃないっていうね、いい小安ですよこれ本当に。
いやそれで言ったらこう藤丸のね、あの信長さんとかも今回そのね、それこそオジマンディアスと相対して喋るところとかすごいいい塩梅で、シーンは あるんだけれども力がないしできることがわからないっていうところなんだけれども、でも引かない引けないっていうところは分かってるみたいな、うん、そこら辺の理解度というか表現されてるところはかなり
分か
りやすかったですよね。
演技変えたって言ってましたもんね。
言ってますね、書いてましたね、
書いてましたねインタビューでね、うんうん、あえて今回はシリアスなので変えましたっていう風な話をしてましたけれども、いやだからそれがちゃんと伝わってくるのはいいよね。
うん、結構下手すると本当後ろでマッシュって言ってるだけのキャラになりがちっていうのはすごいね、うん、ネットでも言われちゃうぐらいの難しい場所なんですよね、
立ち位置なんだよ ね、 ねやっぱりね。だってあれは仕方がないんだよ、だって主人公なんだから、ね、主人公
殴りに行くわけにいかないしな、
自分が殴りに行くキャラじゃないんだからね本当に、ね、
そう、サーヴァントの方が身体的に全然強いっていう設定って言葉で説明しないとすごい難しいから、うん、これをどう見せるかっていうのはすごくあって、
持ち上げてるシーンは良かったよねっていう。
そうそうそう。今回マッシュがどっこいしょってやるところ入れてるのとかでうまく保管してましたけど、まあ、そういうの入れてこないと藤丸くんってやっぱり非力な男の子で女の子の後ろにいなくちゃいけないっていうのはなかなか納得しづらいから、すごく今回扱いを気をつけてるなっていうのを感じましたね。
そう。まあ、いわゆるラノベアニメにありがちな、こう、何でもできちゃう強い、ね、主人公キャラじゃないんだよね。
うん。
そうですね。
あ、そう、今回藤丸くんで私すごくいいなって思ったのは、体が少年だなっていうところがすごく良くて、体型の描き分けみたいなのを結構気にして作られてるのかなっていうのがあって、こう女性顔なんだけど、しっかりしてるベリビエールと並んだ時とか、どれぐらい違うのかっていうのとかすごく注目すると面白くて、
ベリビエール思ってるでけえっていう。
そうそうそう、180ぐらいあるからベリーちゃんって。そう、ガタイもいいし。
そんなにあったのかあいつ。
あるんですよ。そうそうそうそう。
イメージ、画像のイメージだけじゃ全然そんな感じじゃなかったね。
手を取るシーンでね、全然手の大きさが違うのとかを見ると、やっぱり大人と子供なんだなっていうのをすごく感じられる絵を作ってて、まあ、その少年にいろんなものを背負わせてるんだよっていうのは絵でわかるようには作ってるんですよね。あ、芸コマーと思ってすごく良かったところ。
まあ、なかなかね、その1コマ絵のゲームの中では分かりづらいものみたいなものっていうのはやはり映像になったからこそ見れる部分もあるので、やっぱり我々もどうしても期待してしまうわけですけれども、まあ、正直なところどうでしょうかね。いいところ悪いところどっちもあったと思うんですよ。
はい、
それは仕方ないかな、
仕方ないかな、うん、であとやっぱりみんなね、思い入れが、ゲームのシナリオはやっぱシナリオとして読んでいる以上、人それぞれ解釈、
脳内でね、
そうそう、解釈も違えば、その想像するものが違ってたりとかもあると思うし、もうそれはさ、ヘブンズフィールは異常だっただけな恥でだけでさ、言ってしまう。
いや、見終わった後正直思いましたよね、うん、ヘブンズフィールがめちゃめちゃ幸せだったんだなっていうの
と、そう、
やっぱりFGO ってこのコンテンツは難しいなっていう、
そうそうだね、映像化するのがすごく大変なんだなっていうのを納得しましたよね、これで。またね、そのバビロニアもそのいいところもあれば、やっぱりいまいちなところもやっぱあったわけじゃないですか、言ってしまえば、
うん、
100点は出せないよねっていう感じだったよね。部分的には120点130点出すところもあるんだけど、トータルで見たときにやっぱり何点になるのかなっていう部分はやっぱあったと思うんですよ。もうこのキャラが好きだから許せるとか、もうそんな感じになっていくと思うよね、だんだんとね。
まあ逆にこのキャラが好きだから許せないも発生
します。まあもちろんね、あると思います。
オタク特有の解釈が違うという強い言葉。そうそうそうそう、
つまんなっていう、
はい、つまんなっていうね、
あると思います。でもそれは人それぞれその解釈で合ってるかどうかはもう原作者ぐらいしかわからないわけだからね、言ってしまえばね。
まあね、お前がそう思ってるだけやでって言われたらそうかもねっていう
なるからね。これは何とも言えないですけれども、じゃあまず良かったところからいきましょうか、タマさん。
あ、私は本当に懐かしのスタジオ IG を見てる感じっていうのがすごく好きで、テイルズのオープニングとか作ってた頃みたいな、ちょっと重たくてしっかりしたアクションシーンを入れてきてるところとか、そのアクションシーンでも戦ってるキャラクターによって全然戦法が違うところとか、面白いギミックを入れ込んでるところみたいなのすごく惹かれましたね。 まあ、かといってそういう動的な部分じゃなくて、すごく静かなシーンとか、あと光と影みたいなものの演出がすごく美しかったなっていうのは感じていて、日差しが強いですっていうのをすごく序盤から映像で見せてるんですけど、その砂漠の照りつけるような日差しとか、それに乾いていくようなベリビエールだったりとか、そういうものを見せた上で、今ベリビエールの心が動いたのかなっていうシーンって誰かと一緒にいる時なんですけど、もう藤丸くんとかがいる時とか、アーラシュがいる時って必ず、あの、彼らの影ができてベリビエールの日陰みたいになるっていう演出入れてるのがすごく私は好きで、ベリビエールは焼けるっていう表現すごくこう大事に使われてるじゃないですか。あの、アガートラムで腕が燃えるっていう、はい、あ、その焼けるようなものから守る人がいるっていうのを、そういうところで見せようとしてるのかなっていうのはすごくグッときた演出でしたね。
私もちょっとタマさんと被るんですけれども、やっぱり重い動きがすごく良かったなって思ったんですよね。特にモーさんとの戦いのところで、こうモーさんらしい、あの、剣を蹴ったりとか城壁を投げ飛ばしたりみたいな、ああいう絵というよりも動きっていうんですかね、なんかそういうのとかで、まあそれで絵もしっかり重たいっていう感じはしたんで良かったのと、まああとは、まあ、うん、最後ですね、最後がすごい良かったなとは思って、
まあ、僕は一番もう本当にマジでこれは劇場で聞いてよかったなっていうのは、もう声優さんのお芝居がすごく多かったんですけど、
うん、
まあ、それこそね、そのオジマンもそうだし、あの、戦闘中のモーさんもそうだし、まあ、そういうところもあったんですけど、あとね、一番ね、FGO の映画見に来たなって思ったのは、獅子王が初めて出てくるときに、BGM があの、獅子の玉座ってあの、いつものよくかかるBGM になるんですけど、この BGM が確か出てきたのがキャメロットからだったはずなんですよね、ゲームの方でも。それが、うん、あの、かかって、僕ゴーン上映で見てきたんですけど、すげえ、あ、やっぱ BGM 気持ちいいな、これ FGO の映画俺今見に来てるわっていう気分になれたのが、まあ俺は一番良かったかな、
うん、音の使いどころいいなって思いましたね、すごく、うん、あの、最後のシーンのところとかの曲線とかも私は結構好きだったかな、
うん、そう、なんだかんだやっぱりゲームのファンっていうイメージが自分の中で多分強いのかなって思うんですけど、結局ヘブンズフィールでもあのね、エミアがかかった瞬間にガタってなるみたいなそういうことが ね、オタクはそうなるから仕方ないなっていうところですかね。
まあ、私はあの最後に言いたいので、置いときますけれども、逆にちょっと微妙だった気になったところっていうのはどうです？
そうだな、個人的にはニトクリスとトリスタンが、またこの表現を使いますが、解釈が違うなみたいなのはちょっと引っかかったかなっていうところは多いですね。ちょっと演出の都合みたいなところもあると思うんですけど、彼女はこんなに出れないかもなっていうところとか。
そう、そういう意味では私はニトクリスめっちゃ可愛く感じたんですよ今回、
うん、
だってこんな可愛くなかったじゃんあいつって思って
まあまあ、
まあ、憎たら、
可愛いの種類が、
そう可愛いの種類が違うんだよ、憎たらしさみたいなものを、だってファラオだからね彼女はね、
そうそう、あの、スンドジみたいなところの方が強いんじゃないですか、
そう
ドジ委員長みたいな感じのね、
うん、
そうそう、
そうなんですよ。それが素直に最初から可愛いから、いや可愛いじゃん、まあ、あと映像も可愛かったんだけどねっていうのもあって、
可愛かった、
可愛かったですよ、うん、そう、うん、可愛かったけど、あの、でもこんなんじゃなかったよねっていう風なのはやっぱりこう思い、あんま覚えてないんですけど、なんか違うなって思いました。うん、
うん、そう、マシと対話するシーンを入れたいからこその曲デレみたいなところあんのかなっていうのあって、うん、ちょっと駆け足すぎじゃないって思ったりとかはしましたね。そのマシューが一緒にお風呂に入るシーンを入れたかった理由みたいなのはわかるんですけど、その鎧を脱いだ素の彼女っていう人間としての彼女の話をしたいからだろうなっていうのはわかるんだけど、急いすぎではっていうことを感じたりとか、トリスタンに関してはギフトの設定がなかったことになるのではみたいなところはすごく気になったかな。これもしかしたら後編で調理の仕方が変わるかもしれないで、何とも言えないですけど、っていう感じでちょこちょこ、彼らは、私の記憶の彼らはこんなことを言わないかもしれないみたいな、そごみたいなのは感じたかな。
あの、ゲームをしていた、なんていうかな、そのリアルタイムのゲーム体験としての、あの、こいつら円卓が強い、憎い、ムカつくっていう 感じのがあんまり出てなかったよね。キャラクター、うん、そのギフトもそうですし、描写的にもちょっと足りないんじゃないかな、そういう風に思えるような描写が足りないかなっていうのはありました
よね。尺だよね多分ね、まあ、そこはね、
そうですね、
何を撮るかなんだろうとは思うけど、でももう少しやはり虐殺が、まあ、虐殺シーンが見たいんじゃなくて特に後半の方だと思うんですけれども、やっぱりハッサンというか あの第三勢力はもう少しやられてないとおかしいんだよね、やっぱりね。
このあと最後戦う時の動機づけというか、うん、こんだけやられたから この人物に対して彼らはもう絶対に譲れない、たとえお前が止めたとしても、うん、俺はあいつを絶対に殺すみたいなところまでいけるのかっていうのが、あの設定としては説明されてるけれども目の当たりにするシーンがなかったから大丈夫かなとは思ってます。そこ
までそのこれを単体の映画として見た場合そこに至れるのかっていう感じが ね
僕らの精神がその時に逆襲してやるぞっていう彼らと同調できるかなっていうのがちょっと怖いですね。
もう少し欲しかったかなって感じはありますよね、うん、その最初の征伐の部分のシーンはまあ良かったとしても、
うん、
その後もう彼らはたくさん殺してるんだっていうところがそんなに伝わってきてない、
うん、
わけですよね結局ね、うん、めっちゃ殺してるんですよ奴らは、あそこだけじゃなくて、
ね、
わざわざ行って殺してますからね、
うん、
だからそこが伝わってきてない感があるので、だから最後のところにつながる部分の盛り上げがもうちょっと欲しかったかなっていう感じはある、う
ん、助走が足りなくなるんじゃないかみたいな感じですよね。
そうはあるかなっていう感じはありますね。
僕は単純にそういうのもありますけど、人混みの CG のバリエーションちょっと少なくない、同じ人いっぱいいないみたいなところ
とか、それはちょっとぎこちなかったね。
うん、結構さ、そうね、作画が、まあ、僕はね絵も描けないからこんなね そこまで言わないけども、なんかダヴィンチちゃんがね右足まっすぐで左足曲げてんのに、あの靴は同じように地面についてるとか、左足が長くなっているのではみたいなところとかもなんかね、いちいちちょっと気になるところが多かったかなって、それで僕ちょっとそこまであんまり入り込めずに90分過ぎちゃったかなっていうのと、やっぱり一番俺が残念だったのはオミットされたやつがいることが何よりも辛い、
うん
うん、
で、そうですね、あとそのロンゴミニアードのシーンとかもあれすごいね、編み上げられるように雲から出てくるみたいな、あそこはなんかこう対比を入れるとか煽りを入れるとかそういう感じで、でかいとてつもないものがどうしようもないものが落ちてくるっていう感がもっと俺は欲しかったかなって、割とこう絶望するシーンでアーラッシュがやってくれるからねっていうのがあるからな、
まあ、あれ
一回落ちといて欲しかったかな、
ね、そう思うんですよ。あれはやっぱり
ゲームの方だと
ね、
直前に落ちるんですよ。
落ちるんですよね。
ちょっと離れた村の方に。
そうなんですよ。
あー村なくなったんですけどっていう。
どのぐらいでっかい被害が起きるか、あれが落ちるとっていう。
なんかセロを気にしたのかなみたいな感じで、その辺の、あの人が死ぬ描写とかもすごい
PG 絡みかな。
そう、うん、控えめにされてたから、やっぱそういう意味ではそのね、ぶっちゃけトリスタンめちゃめちゃ嫌じゃないですか。
そうなんだよね、
ゲームやってると、
うん、
こんなやつおるみたいな、こんなん円卓にいて狂気の人間じゃんみたいなことで思ってたら、うん、ああ一応そういう理由でなってるのね、いやでもなっていうので、しばらく召喚してもガチャでねトリスタン引いてもまあほっとくかみたいな感じになるじゃんってそれぐらい嫌なキャラだったんですよ、うん、
ね、復権するまでね、ほんと時間がかかったキャラクターだもんね。復権した後はみんな大好きキャラクターだと思いますけど、面白いからあの人。
そう、結構、円卓って結構そのね、ガウェインとかランスロットとかもともといたキャラは別として、今回初めて出てきたトリスタンとかアグラベインとか、あの辺が最初のイメージが悪い。で、話の途中で、こいつこんな面白いこと言うんだみたいなキャラも出てきたりとか、でもそれでも、 円卓で集まってるとマジでギスギスしてんなこの人たち、これで君たちはアーサー王伝説を作り上げたのかいって思うぐらいに割とピリピリピリピリしてるしっていうところがあって、そこで敵対したらとても強くて、でこのあといろいろまあキャメロットが終わった後の描写とかで、あこんなシーンもあったんだこんなシーンもあったんだ、で結局中心にアルトリアがねいたからだよねっていうところに戻ってこれるってのがフェイトの円卓の魅力だと思うんですけども、そのピリピリのシーンももっと俺は欲しかったな、120分3本とかでもよかったんじゃないって正直思っちゃう。
それは思う、確かに、うん、
これねしっかりしたものがを作ればフェイトファン、特にだって FGO やってる人ってめちゃくちゃいるわけじゃない、しかもめっちゃ投下してるわけでしょ、うん、お金さ。
そうですね、
そう売り上げから考えればさ、はい、でそう考えたらそこまでやってもよかったんじゃないのっていう感じもするんだよね。
そうで、生地その前にね、うん、まあ、さっきあれは特別だったんだなって言いましたけど、うん、ヘブンズフィールが、ね、うん、年に1回あの3年かけてやりますっていう、しかも、ね、初心者お断りの内容をしますっていう、
そう全く初心者お断りでも あれだけ見ても楽しめちゃうぐらいにもうなんか引き込まれるヤバさを持っている作品だったわけじゃない、あれはさ、
うん、で実際だって見に行って最後3作目見た、ね、原作知らない子たちは意味がわからなかったけど、でもとりあえずさくらちゃんが幸せなら OK ですって言ってるような、
う
ん、うん、感じの理解度でも
楽しめるっていうのがすごかったんだよね、そういう意味ではね、うん、そのぐらいの説得力があったんだよあの作品にはさ、
取っ払ってでもエモーショナルな部分だけで引っ張られちゃうような強さみたいなのはありましたよね、うんうんうん、ただ本当にそれだけ時間をかけたいし、ご新規さんはもうついてこれなくてもいいですっていうのを言い切れちゃう判断っていうのはお好きな方が作ってたからだなっていうのは強いので、うん、今回はやっぱちょっとそこを一段落ちるかなっていうのはありますね、熱量の違いというか、こう
決まってから監督、まあ ゲームやってっていう形になる人たちがやっぱりたくさんいるわけですよね、こういう業界だから ね、ま
あ、
やっぱりね、
正直あのね、ニートクリスとマッシュのお風呂のところでマッシュ の、うん、私は実はっていう話、うん、身の上話とかこれいるかって思いながらちょっと見てましたよ、
まあ、もう知ってる人しか来なくねっていうのは確かにあるんだよね、そうそうそう、う
ん、わけわかんないってなったらわけわかんないで、あの知ってる人に聞くなり自分でゲームするなりして沼にはまっていけばいいと思ってしまうので、
うん、難しいとこですよね、その辺はね、入れた方がいいって思う人もいるかもしれないし、やっぱりプロデューサー陣の中では、ね、
これがねテレビシリーズとか、うん、そう120分3本とかで尺に時間が余裕があるんだったら別に俺は入れてもいいと思うんですけど、うん、キャラを削ってまでこの時間でやるんだったらそういうところはもう入れずに、そこもその分も削ってベディビエールを描きたかったんだっていうところに全力振ってくれた方が俺は納得できたかな、まあ、
納得できる
キャラが入ったことですね、
うん、そうですね、あとそうだな、私さっき宇宙くんが言っていたように、作画 あのよ微妙だなって思うところっていう話もすごく分かって、やっぱめちゃくちゃいい部分とコントロールが効いてない部分っていうのの落差があるのがすごくその微妙だなっていうのが目につくっていうことの原因なのかなっていうのは思っていて、やっぱり今のアニメってすごくみんな目が肥えてるから、ちょっと作画が落ちてるところがあるっていうのすごい気になっちゃうのかなというのは、
特に劇場版ですからね、うん、これね、うん、
あといいところは本当にいいんですよね、いいから余計に落差がすごくて、でやっぱり、うん、作画監督の木瀬さんっていう名前もあるし、木瀬さんだからこんだけすごいのかなっていうか、うん、
そうそう、キセさんらしいっていうか すげえなっていうのをやっぱり感じさせる部分もあるんですよ、本当に、ね、
見えるんだけどそうじゃないところの落差がうんってなってしまうっていう、
ね、なおさらっていうところ、
全部見切れないぐらいの予算感か尺感だったのかなっていうのはちょっと勘ぐっちゃったりするっていうのがもったいないですよね、う
ん、コロナ禍のおかげでいろんな問題も当然発生していた可能性はありますからね、ただまあ延期していたわけなので、まあまあ大変だったんだとは思うよ実際現場はね、うん、その結果がこれで、でもう来春公開決まっているわけなので、 で今回の作品に関しては一応アニメーション制作としてはシグナル MD がやってんだよね。
そうですね、
はい、
うん、
で後編はプロダクション IG が制作ということになってます。
まあ、本家か文家かの違いみたいな感じかなとは思うんですけど、うん、そうですね、はいはい、やっぱ後半に注力したいんだなっていう布陣なのは
見えます。まあ、わかります、
ね、その代わりいいところを使いますよっていうので、うん、木瀬さんが入ってたりとか吉成さんが入ってたりとかね、すごいよね、
うん
うん、ここに問題があった。
びっくりしました。
ええ、
なんだこの映像あっていう、あ、違いを出したいっていうのはすごい分かったし、でも違いを出したいっていうか、いや、なんだこの映像って本当に思ってびっくりしちゃって、
これで動くのみたいなのも
すごかったし、ね、そうそう、動く、あ、動いてますね、印象画風の絵にしながら動かして、え、すげえって思ったら吉成さんだったっていう、
あのシーンはね、うん、
そうそう、すごい仕事も見れるところだから、もうちょっとこうバランスが取れてたらもっともっと良かったのにっていうわがままを言っちゃうぐらいにはポテンシャルが高かったんですよね。
性質ちゃんめっちゃ可愛いやんけ、
可愛かった、さっきも言ったけど可愛かったですよ本当に、うん、女の子可愛い、
かき分けとかも最高なんですよね、うん、あの胸とか腰回りとか全員全然違うから、これを見比べてほしいんですけど、
うんうんうんうん、
よく描いてあるよね本当に、ね、
うん、すごく肉感的で実在感のある絵作りっていうのをしてる部分はあるから、あれがね全編通して言ってたらなっていうのはすごく残念に感じちゃう、うん、確かに、
まあそこはね、こう予算なのか時間なのか、もうコロナなのか何が原因なのか、ね、聞いてみない限りはわからないですけれども、まあちょっともったいなかったなっていうところはありますよね。完璧で見たかった感じはありますよね。
うん、
まあ少なくともシナリオはこのままだったとしても、映像としてはそのバランスが取れてないな、素人にも思えちゃう部分がやっぱあったっていうのは事実なのかなっていう気がしますね。いわゆる崩壊ではないんだけどね、バランスだよねっていう感じですよね、うん、もったいないっていう感じはちょっと受ける部分はありました。確かにね。
常新さんからのコメントです。タイトルが長い、ゲームの方はとりあえず7章を攻略中で概要は知っているはずなのに話についていってない。今回はダヴィンチちゃんの活躍とマシュの可愛さで十分かな。ですが、坂本真綾さんのエンディングがいい。後編は作詞坂本真綾、歌宮野守なので少し楽しみ。ありがとうございました。
そうなんですよ。エンディングがいい。
うん。エンディングよかった。
最高。
そう、
何の心配もしてなかったって感じですよね。
いやまあね、絶対安心してたんです。確かに、まあ坂本真綾さんなら間違いないという感じ。もうずっとね、フェイトの絡みの曲歌ってますから。
グランドオーダー本当外れない
です。外れないですよ。全部いい曲多いもんね、本当ね。
作る側の気持ちでっていうことはおっしゃってたし、はい、あと坂本さんのなんていうかこうオタク特有の表現になりますけど、解像度の高さは信じられる。
うん。
うん、
いいですよ本当に。ちゃんとキャラクターのことを考えて作詞されてますからね、
うん、この曲が最後に流れることで、ね、やっぱりこの作品はベリビエールの話なんだなっていうのは感じられる引きになってるかなって思って、
うん、いやあとね、宮野くんはやっぱ上手かった。
それも何の心配もなしって感じですよね、
うん、
そう、ベリビエールの苦悩みたいなものはちゃんと伝わってきたもんね。
うん、
後編が楽しみだな。後編のベティが楽しみだ。
しかも、うん、歌うんでしょ。
そう、後編が宮野くん歌うんですよね。
そうなんです。作詞は坂本真綾で、
うん、逆かと思ってたんですけど、
私もそうかと思う、うん、そうなんだっていうね、ある種驚き感、まあ宮野さん歌うまいから安心はできるんですけれども、うん、そう来るんだ。なんかほら、作詞的に終わってだなっていう感じで坂本真綾っぽいじゃん。
そう、私もそう思いました。
そう思ってたので、だから宮野で終わるっていうことはどんなね締めになるのかなっていう感じと、あとどんなあの感じの曲になるのかなって、どっちも楽しみですよね。で、あとはその先ほどから出ているどこまで描くのかですよね。
まあ、むしろベリーに関しては全部やるでしょうし、
うん、
まあ、どこを省くのかが正しいかな、
う
ん、だから、
そうですね、ベティというよりも FGO としてどこまでやるのか、ね、描くのか
ですよね、うん、本当にね。で、そのまあ最終章につながるというか、この後は結局バビロニアに行くわけですから、物語的には本当はね、うん、うん、
はい、
まあ、バビロニアにつながれば本来はいいんでしょうけれども、でも結局終局得意点まで描いていくということはもう基本つなげていくつもりなわけでしょうから、物語として。
うん、そうですね。そう、単体のエピソードとしてはそれなりに独立してはいるので、そういう意味では FGO って前後してもまあいいかなっていうのはあるから、多少はいいかなと思いますけど。
はい、まあどうなっていくのか、その辺、まあどうやってこう揃えていくのか感もこれ見どころなのかなっていう感じもありますよね、物語をね。こうやってあえて章を分けちゃって先にしちゃ、アニメ化しちゃったりとかいろいろしてるわけだからね、現実にはね。まあこのおかげでますます混乱する人たちが出てくるわけですよ、アニメしか見ていない人たちは。
まあそうです、やってくれとしか言いようがないですけど、ね、これ
一応無料でできるのでとりあえずお試しでどうぞとしか。
でもね、もうね、やっぱり、ね、進めてもね、最初の方がなかなかね大変みたいですよ、やっぱり。
今キャストリアいるから大丈夫ですよ。
キャストリアがいればだろう、キャストリアが
借りればいいじゃないですか。そうですよ、
強いフレさんが、あの、
まあね、昔に比べればね全然いますからね、確かにね。
相互フレンドに並んでもフォローがあるから、
今そうそうそう、もうこれ新人は2人ぐらい借りれりゃいいと思うよ、もう本当に。
あ、それは確かにあります
ね。そのぐらい借りれ、でもそしたら自分のが育たないんだ、そう、難しいよね。
戦闘で育つことはないから。
ああ、そうかそうかそうか、そう、そうでしたね、これはね、うん、はい。でもやっぱりとりあえずゲームやってくださいっていうのが一番ですよね。私ですら続いてるから、そういう意味ではっていうのはあんまり参考にならないのか。
いやでも多分ね、あの、うん、ゲームあんまりやらない人ほど、あ、もっとこうすればいいのにみたいな欲求がないから。
ないね、確かにないですね。
ゲームやりまくってる人ほどここちょっと不便じゃないみたいなところが、あの、ね、目につくと思うけど、うん、そういうのが初めての人はないから、そっちの方が合うかもしれないねっていうのは、う
ん、まあ、純粋にテキスト楽しめるだろうなっていう感じはあるんですよね、うん、変なバイアスない分、多分素直に受け取れて羨ましいかも、
うんうん、思い出補正が強すぎますね、
うん、
特に、うん、キャメロットは特にそうだな。
はい、あ、まあ、私、
あれ、そういえばクムさん何が良かったんですか。
はい、私はね、もうね、とにかくたくさん活躍していただいたアーラッシュが大好きなんですよ。
はい。
で、活躍しちゃったのはゲームの話ね。
ゲームの中で活躍してくれる。うん。ステラーでいつも死んでくれている彼が一番。
ひどいんだけど、
ひどいな。でも実なんだな。
いや、でも、うん、あのステラーで活躍してくれてる彼が、物語の中で、めちゃくちゃかっこいいじゃんって、思ってたわけですよ、この、
いやー、よかった
このドラマ、ゲームをやってる時に、その前からいたわけだからさ、
はい、
こう、自分のね、陣にはいたわけですよね、ちゃんとね。うん、で、もうステラ便利だからって言われて、とにかく育てて、ステラやってたわけですよ。
うん、
だからもう便利な人っていうイメージだったわけですよ、もう。
まあ、ステラの人みたいな扱いだった
ステラの人ですよ、本当に。ステラの人だったわけですよ。
それが、アーラシュっていう認識になる。そうそう、かっこよかったわけですよね。
そうそう、アーラッシュめっちゃいい、いいわ、これぞ英雄だわって思うぐらいに、
周りも見えてるしな。
そうそうそう、好きだったアーラッシュが、あの、ステラじゃないんだあれってって、あの、宝具ってっていうぐらいフルで栄称してね、ロンゴミニアドを撃ち落とす、あの、まあ、もちろんあのシーンが最後に来るんだっていうのは想像してたんですけれども、これ前後編に分けるんだったら、
うん、
想像以上にかっこよかったです。私はもうステラを見るためだけに1500円払ったっていう感じです。
あの、今回の映画本当にアーラシの描き方は終始一貫かっこいいと思います、うん、
はい、
なんかこう達観した面差しだったりとか、しっかりしたがたいだったりとか、うん、すごくアーラシュってこうなんだなっていうのは感じられる映画だったんじゃないかなと思います。
はい、だってあんなに喋ってくれるなんて思ってもいなかったから、
喋る人だよ。
いやいやいや、だってほらテキストではね、いくら喋ってても声は聞こえないわけですから、あ、こんな、ね、こんな声の人だったんだとか思いながら、ワクワクしながらずっと見てて、最後もうね、もう分かってるわけじゃないですか、どうなるかこの後で、それを 憧れのように、ああこんな映像だったんだ、これフルで聞きたい、フルに入れてくれよとか思いながらまあ切り替え、ね、切り替えられるようにしてくれよ
生放送でやってたけどなっていう
やってくれたね、う
ん、いいですね。それちょっと見てないんですよ私見たかったな本当に。もう私はあの嵐を見る、嵐のステラを見るためだけに金払って行ってくださいって言いたいぐらいです。
いやその価値は十分、
その価値はあの最後のシーンにありますよ、
はいはい、最後本当にすっごい良かったです。
だってもうそれで全部持っていかれましたもん私本当にそれで終わりましたから、あれどんな話だったっけっていうぐらいにあのステラで俺は持ってかれましたから、うん、だからあれ主人公違ったんじゃねえよと思ったぐらいに
主役級の人が多いっていうのが大変なんだなっていうのも思いますよ、ね、まあね、
そうそうそうそうそう思いました本当に。はい、ということで、後編が春ということなので、まあ後編もね多分特集することになるんだと思いますので、よろしくお願いします。まあ楽しみに待ちたいと思いますね。まあこの春もね、まあ1月からまたねアニメいろいろありますのでね、その激戦区の中でどのぐらいの作品として上がってくるのか楽しみにしたいと思います。ちょっとね予告を見た時にね作画が違いすぎてえって思った部分は正直ありますが、
作感違うんですよね。
ね、作感違うんですよね。できればそういうのやめてほしいなって思うんだけど同じ物語だろうっていうのはありますけれども、はい、実際本編になってると少し良くなってることを期待したいと思います。今日の特集は
フェイトグランドオーダー新生円卓領域キャメロット前編ワンダリングアガートラムでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔涙思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
来週の特集なんですけれども、つい先日、はい、アニメがスタートした作品、これ新番組ですね。新番組って言っていいのかな、
青谷はいなかった。
ああ青谷はいなかったですね。青谷はで最終回特集がもうすぐ来るというのに、その前に始まる作品があるわけですよ。なので
最終回特集にもいない、
いない、もちろん最終回特集にもいないなので、しかもどれぐらいやるのかもわからない、いやーという作品を特集したいと思います。来週の特集は、
はい、次回は進撃の巨人ザ・ファイナルシーズンを特集いたします。
だってファイナルシーズンですよ、最後までやるんでしょ、原作終わってないけど。
うん、そう
です
ね
原作の終わりに合わせて確実にファイナルまでやるつもりですよね、これはね。
ええ、もう今おさらいができるように無料公開もやってるからね、
はい、漫画ね。いや漫画買ってるからちゃんと原作全員、原作読み派が次回は参加すると思いますので、結構、まあ、一応ね先のネタバレ、アニメでやってる先のネタバレはやらないです我々一応ね。でも、まあ、ここまでの物語を振り返ってプラスこのファイナルシーズンのちょうど2本分ぐらいになるのかな、を組みながらお話をできたらなと、まあ、ちょうど振り返るのにちょうどいいんじゃないかなっていう感じの特集にしたいと思います。まあね、進撃の巨人過去2回ぐらい特集はしてるんですけど、大昔ですからね、もう本当にね、それ以来やってなかったので、やっぱり久しぶりにね、もうファイナルだからやっぱりやろうということで決めました。皆さんからの感想お待ちしております。
はい、投稿の宛先はそこあに .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。今週のそこあには立ち切れ線香さん、大目財団さん、トレビさん、BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ニワッチさん、ツネシンさん、 メガネ属性ノットイコール負け属性さん、中野のジョン・スミスさん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、ニセクモスケさん、ネコヒタさん、アスラーダ大好きさん、堀口隆さん、サユさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
宇宙世紀仮面と
鈴岡瑞希でした。
大好きなんだ君は僕のヒーロー、たとえあげるまた一歩踏み出そう、明日に向かってまだ見ぬ世界、笑顔涙思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。